ゴールデン街ホラーズオンエアボリューム9本。はい、今回のテーマは本、ブックでございます。
はい、改めましてゴールデン街ホラーズの山優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本ね、
はい、
まあ本っていうとどうでしょう、まあオカルト的なところからみたいな話にします、それとも怪談本の歴史みたいなところなんですかね。
オカルト本だとちょっと歴史が古いのと多岐に渡りすぎるので、一応私が想定していたのは日本での怪談本の歴史、
ああなるほど、
かなっていうイメージでございます、うん、はい。まあ怪談本っていうと最初は今 NHK でもやってると思うんですけれども、小泉八雲の怪談が近代史では出るかなっていう、
まあでも小泉八雲の怪談はもともと日本の怪談を海外にね、見せるためなんで、英語訳ですから、英語で書いてあるから、まあなので、なんていうのかな、こう決して日本人向きじゃないよね、なんかね、集めたものを、日本で聞いたものを、だからなんかみんな怪談っていうと小泉八雲も思い浮かべるけど、あれはあくまでも海外向けに書いてるやつなのでみたいなところが僕の中にあるんだけどね、なんかね。
一応そのグリム童話的だったりシャルル・ペローのペロー童話的に集めてきた民話を編纂して脚色多分してると思うんですけれども、あと小泉八雲が多分聞き取れてないと思うんですよ。あの人多分その語学の天才ではあると思うんですけれども、地方の方言とかって分かんないじゃないですか、我々日本人でさえ分かんないんだから、
うん、
それはやっぱ奥さんの功績だよねっていうの、今映画テレビでね一応それっぽいのやってるじゃないですか。
あ、まあまあそうでね、奥さんの節さんの方がっていうので、はい、まあなんていうのかな、あの人も、まあ、小泉八雲の話ですけど、小泉八雲も非常になんかね、こう多分ドラマに、僕ドラマ見てないんだけど、連ドラの方はね、まあ実際に非常に数奇な運命をたどった人で、もともとすごく敬虔なカソリックの家に生まれてるんですよね。だからあの人ラフカディオ・ハーンだけど、あれっていわゆるレフカディオス・ハーンなんだけど、ギリシャ語だとレフカダ島のハーンって意味で、でヘルンかな、本当はレフカディオス・ヘルンって言って、向こうの読み方だと、ギリシャ語だと、だからレフカダ島の方で生まれたっていうミドルネームなんだよね。だから本当の名前は成人の名前がついてるの、なんかなんだっけな、パトリックだっけな、なんかね、ついてるんですよ、
まあ、パトリックはねセントパトリックですからね、
多分ね、だからパトリック・レフカディオスヘルンだったかな、なんかで、敬虔なカソリック でそれがなんかすごい嫌だったみたいなんでね、彼はなんか
アンチクライストになっちゃったんだ。
そう、本当にアンチクライストになって、でイギリスからアメリカに渡って、だからまあ両親が離婚して、まず彼をいらないって言って、うん、で敬虔なカソリックでおばさんに引き取られて、おばさんはもうすごいカソリックで、でも本当に教会に行かされたり厳しい戒律を押し付けられたけど、で16歳の時に失明しちゃうんですよね、事故で目を、なんか左目かな、
片目見えないですよね。
そう、だから写真撮る時絶対に、うん、片目がもう白く濁っちゃってるのも嫌で、横顔しか撮らせなかったけど、でその後にアメリカに渡って記者かなんかになるんですよね。でもこの時もそのなんていうのかな、この人割と反体制的なところがあって、だからね、奥さん黒人なんだよね、
そうそう
最初の一人目が、ね、
そうなんですよね、あの人、その人って白人と結婚してないんですよね。
でもあの頃って、まあ、今とちょっと違って、白人が黒人と結婚するってちょっと特別なことで、
そうですね、
でまあ離婚しちゃうんだけど、だからまあだからカソリックの名前を捨てて、で記者をやって、でそれをやって、で日本に訪れた時、日本気に入ったんで、日本でなんかその、記事をやる、書いて送りますみたいなので日本に来たのに、なんと日本にわざわざ送ってくれたその会社の方かな、の方の出版社かなんかの契約を一方的に破棄しちゃって、日本に居残って教師を始めるんだよね、あの人で、なんかね。 で、日本の奥様もらうけど、実際にあれね、今も二重国籍だっただろうって言われてるんだよね。なんでかっていうと、残ってる書簡に、要は日本人の奥さんと結婚して日本籍を取りたいって言ったら、イギリスの国籍を捨てることを、要はアジア人のところに男が嫁いでいって、大英帝国のこのイギリスの国籍を捨てるなんてことは許さないみたいになって、そんなことは許さないみたいなのがあるんだよね、残ってる書面で。だから多分イギリス籍を捨てれてないから、二重国籍だったんじゃないかって言われてんだよね。だから日本人だって彼は言い張ってたけど、だからイギリスの方がもうそんな、本国がそんなことは許さないっていうぐらいだったんで、だからまあ割と彼は自分が持ってる環境すべてに、なんかこう、まあなんていうのかな、レジスタンスして生きてきたっていう感じの人なんで。
キリスト教が嫌いだったら日本は住みやすいですよね。キリスト教支配されてない国だから、
で、節さんももともと配偶者が一人いたんなんで、まあ、バツイチ同士の結婚っていうので、まあ、女中さんかなんかになってたけど、結構ちゃんとね、多少の額はあって、なんていうのかな、結婚したんで、もう全く読み書きできない状態でなったって人じゃないんです、節さんも。なんかもともとちゃんとして絵が割と没落してって、最後そうなっちゃったみたいな感じの人だったんで、だからなんかまあ、ちょっと当時の一般的な夫婦では全くなかっただろうなっていう中で書いたやつだからね、あれってね。
ちょっとね、怪談、その小泉八雲の怪談はエポックメイキング的ではあるんですよね、
うん、
集めてきたっていう、いろんなところからっていう体じゃないですか。それは真実かどうかもよくわからないんですけど、今となってはその日本国内の古今東西の不思議な話っていうのを集めてくる、
うん、
まあ、一番有名なので多分雪女、
雪女
ですね、はい、
あれ英語の文章でもぜひ読んでみてほしいけど、英文で読んでも多分あれが一番美しい文章で書いてますよ、うん、なんか
雪女っていうね、ちょっと多分小泉八雲の怪談で知られた作品ですよね、
うん、
雪女って。あんまりこう実はメジャーじゃないというか、
小泉八雲だと、まあでもそうだね、雪女とムジナが一番有名なのかな、ね、やっぱりね、
そう、一応置いてけぼりって日本昔話とかにはこう
なってる、ね、
脚色されたりしてるけど、まあ、そうですよね、
そう、本所七不思議のね、置いてけぼりみたいなとかになってるけど、うん、場所自体はね、またあれとは違って、小泉八雲の場所、ムジナのモデルになってる場所は違うんだけど、うん、まあ話はね、他にももう完全にパターンで転用されてるし、僕もちょっとね、二段落ちをなるべくね、こう話をつけて喋ったりするけど、もうムジナが僕の中で元祖二段落ち階段だから、
うん、しかもあれね、ちょっとなんていうんですか、文章のタイポグラフテクというか、ね、
うん、
ちょっとえっていう感じで終わるじゃないですか。だからそこはね、先駆者というか、
うん、
最初にやったなっていう感じがしますね。
なんか文章もね、すごいこだわりがあったみたいで、まあ、英語の方のやつは本当に自分がこだわって何度も遂行したやつは、もう一文字どころかピリオドの場所すら、カンマとかピリオドの場所すら変えさせなかったらしいけれど、人ってね、すごいこだわりだったみたいな。やっぱ文章がね、すごい上手かったんだと思う。
文芸の人だったんですかね、文章芸術感が。
で、あれはもう本当にね、惜しくて、あの人は結構若くして亡くなっちゃっていて、日本に来て13年ぐらいかな、一回りぐらいで亡くなっちゃってるんだけど、あの怪談が出たのはもう亡くなってる年ぐらいなんでね、出版されたのって。だから多分なんかもういろんなものが円熟味を増して、いろんな仕事がきちんと形になってっていうので、だから小泉八雲があと10年ぐらい長生きしたら、もっとその小泉八雲版怪談っていうのがもっとものすごい数で出てたんじゃないかなと思って。
まあ、小泉八雲版遠野物語ですよね。
そうだね遠野物語だけど、もっと怖いに寄せた方が、